皆さんおはようございます。昨年の秋に教会の方々と山梨県勝沼市にあるブドウ園を訪ねました。たくさんの種類のブドウを味わうことができました。今年も機会があれば皆さんと一緒にぜひもう一度ブドウ園を訪ねてみたいと思います。ブドウを食べるのが好きな方もあれば、またそんなに好きではないという方もいらっしゃると思います。けれどもキリスト者であるならば、一度はこの近隣にあるブドウ園をぜひ訪ねてほしいと思います。おいしいこの収穫の秋だけではなくて、春のこの時期、4月から5月にかけてブドウの花が咲く時期に、または冬の寒い、まだ雪が地面に残っているような1月2月の時の剪定の作業をしている様子を見学に行くことも良いことだと思います。新約聖書のヨハネの福音書15章1節から8節に記されているこのブドウの木と枝の関係、そしてブドウ園における農夫の役割について、実際にブドウ園を見学することによって目で確かめることができます。そしてこの聖書の記事を正しく理解すること、一度行けばですね、ああそうなのかってすぐに分かると思います。ヨハネの福音書において、主イエスは、私は世の光ですとご自分のことを語りました。また他の箇所では、私は門です、私は良い羊飼いです、私はよみがえりです、命です、そしてこの15章の5節で、私はブドウの木です、あなた方は枝です。さまざまな例え、この比喩を持ってご自身のことを人々に教えました。それらの中で一番わかりやすいこの比喩的な表現が、ブドウの木と枝のこの比喩と言えると思います。ブドウの木にしっかりとつながっている枝は、厳しい冬の気候や農夫の剪定作業を通して、春には花を咲かせ、そして秋には実を結ぶことができます。同じように、誠のブドウの木である主イエスキリストにしっかりとつながり続けるものは、良い実を結ぶことができます。その過程は努力を要することです。ヨハネの福音書15章1節から8節の言葉に耳を傾けながら、どのようにすれば主イエスキリストにつながり続けることができるのか、ご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞあなたが私たちの霊的な必要を誰よりよくご存知ですから、今朝もあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだねし、感謝して私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、今朝新約聖書ヨハネの福音書15章1節から8節を見てまいります。お開きください。最初に15章の1節から3節をもう一度読みいたします。私はブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、 実を結ぶものはすべてもっと多くの実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。このブドウの木の例えでは、主イエスキリストがブドウの園の中央にある大きな木であり、そして父なる神がそのブドウ園を管理し、所有し、世話をする農夫であることが明確に教えられています。花を咲かせる前の冬の寒い時期に、ブドウ園の農夫は害虫がついた枝や枯れた枝を取り除きます。ブドウの木につながっている枝が良い健康な実を結ぶためには、まず花をつける前から刈り込まれ、剪定されて整えられる必要があります。この剪定作業の目的は、ブドウの枝がもちろんもっと多くの実を結ぶことができる、そのために行われます。刈り込みと訳されている言葉、言語の言葉は名詞形ですけど、日本語にもなってますけど、カタルシスという言葉があります。このカタルシスという言葉の意味には、汚れや不純物をきちんと取り除き、きれいにすること、または清めるという言葉が意味があります。古代ギリシャの医学の中においては、病的な体液を体外へ排出すること、または罪から清めという意味で用いられています。このカタルシスという言葉、私たちの体の中に何かゴミが、目の中にゴミが入ったとしますよね。ゴミが入った時に涙が出ますよね。涙はゴミを出そうとして出るわけですね。そのことをこのカタルシスと言います。悲しい時にももちろん涙が出ますけど、悲しみを、精神的な悲しみを涙によって清めるというか出してしまう、そういう意味がこの言語にあります。現代のブドウ園の剪定作業においても、枝の表皮についた、ゴミとか細菌、そして害虫の卵を駆除する目的があるそうです。キリスト者が良い実を結ぶためにも、清められること、まず清められること、すなわちそれぞれの罪を悔い改めて清くされていく、この聖化のプロセスが大切です。しかしこれは私たち自身の努力によるものではありません。私たちがどれほど自分自身を清めたいと思っても、きれいにしたいと思っても、清めることはできません。私たちの罪や弱さに対して、神ご自身が忍耐強く剪定し刈り込んでくださる、この神の働きによって私たちは清いものと変えられていく、そのことに心を向けなくてはなりません。神のみが農夫として、ブドウ園の農夫として、私たちを罪から清め、救うことができる方であるということです。三節の言葉から、主イエスの言葉を信じ受け入れたときに、その言葉によってもうすでに私たちが清められている、罪と汚れから許され清められていることが約束されています。続く15章の4節から7節を読みします。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉に、あなた方 私の言葉があなた方に留まっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれが叶えられます。ブドウの枝が良い実を結ぶために、2番目に大切なことは、きれいになった枝がしっかりとブドウのこの木に、幹につながっているということです。4節から7節には、とどまるという言葉が、日本語訳の聖書では9回、英語の聖書では8回、言語では7回繰り返し出てきます。ブドウの枝がその木にしっかりとつながり続けること、とどまることなくしては実を結ぶことはない。主イエスは5節ではっきりと教えています。枝が木から離れてしまえば、成長のために必要な水や栄養を補給することができなくなるからです。電気製品がこのコンセントに差し込まれていなければ動かないと同じように、また皆さんが持っている携帯やスマホが電池が切れてしまえば動かなくなるのと同じように、ブドウの木である主イエスにしっかりとつながっていなければ、枝は実を結ぶことができません。新約聖書の中で用いられているこのとどまるという同じ言語の言葉には止まるという意味があります。もう皆さん忘れてると思いますけど、2月にルカの福音書19章からお話をしました。ザーカイの話をしました。ルカの19章の5節の後半でイエスはザーカイに、ザーカイ急いで降りてきなさい、私は今日あなたの家に泊まることにしてあるから。この泊まると訳されている言葉、このヨハネの15章の出てくるとどまるという言葉と同じ言語が使われています。このことからシエスはいつも私たちと一緒にいてくださる、私たちとつながってくださる、つながってくださる方であるということがわかります。私たちが気をつけなくてならないことは、そのシエスから、ブドウの木であるシエスから離れないこと、主イエスとのこの始終関係にあっては、いつでもどのような時でも主イエスにつながり続けること。私たちは良い実を結ぶためにいつでも主イエスにつながっていなければならないこと、そのことが教えられています。ですから主イエスは15章の4節で、私にとどまりなさいと命じておられます。私たちが主イエスにつながり続ける限り、主イエスが私たちの中にとどまっていてくださる、一緒に寝起きしてくださる、私たちの家に来て泊まってくださるということです。3番目に最後の8節をお読みいたします。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。15章の1節で、主イエスは、私は誠のブドウの木と宣言されています。旧約聖書では、イザヤ書の5章に、神の民であるイスラエルと神との関係が、ブドウ畑と詩人である農夫との関係に合わせて描かれています。旧約聖書のイザヤ書の5章7節に、主のブドウ畑という表現があります。イザヤ書の5章の7節を読みいたします。万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植えたもの、主は公正を望まれた、しかし見よ、流血正義を望まれた、しかし見よ、悲鳴。また同じ旧約聖書の預言者であるエレミア書の2章21節では、神の栄光を表すために良い実のなるブドウとして植えられたはずのイスラエルの民が神に背を向けて罪を犯して堕落してしまったために、次の言葉が記されています。エレミア書の2章の21節を読み出します。エレミア2章21節、私はあなたを見た、 純種の良いブドウとして植えたのに、どうしてあなたは私にとって質の悪い雑種のブドウに変わってしまったのか。主イエスからブドウの木と枝のたたえ話を聞いた弟子たちは、これらの旧約聖書に記されているブドウ畑と神の関係についてよく知っていたことが想像できます。ご自身の栄光のために主イエスを誠のブドウの木として、ブドウ園に植えられた神が主イエスにつながる枝として私たちを招かれていることがわかります。15章の8節では、枝であるキリスト者の使命はキリストの弟子として多くの実を結ぶことにあることが教えられています。実を結ぶということは、じゃあどういうことを意味するんでしょうか。多くのキリスト者が実を結ぶということは、イエス・キリストを救い主として信じ受け入れた者がそのことを他の人に伝えていく、明かしていくことによって、またキリスト者が増えていく、倍化していく、増殖していくことを、繁殖していくことを意味するんでしょうか。新約聖書でこの実を結ぶことに関して教えている箇所があります。ガラテヤ人の手紙の5章22節から23節に、使徒パウロが教えている御霊の実、聖霊の実のことが記されています。御霊の実、聖霊の実は何でしたっけ。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、そして最後に自制です。これら9つの御霊の実を結ぶことが、ブドウの木にしっかりとつながった枝が良い実を、そして多くの実を結ぶ実であることがわかります。神のご性質に預かるものとして、私たちは神にいたものとして作られました。神の栄光を表すために、神は人を神に似たものとして創造された。その息を吹き込んでくださった。この御霊の実を結ぶ、そして神の栄光を表していくということ、神のご性質に預かる、キリストに似たものとして変えられていくことを通して、聖化のプロセスを通して御霊の実を結んでいくということです。ここでちょっとコマーシャルを挟みますけど、今週の金曜日10時半から、5回にわたってですね、金曜日が10時半から3時まで、午前と午後、そして土曜日も同じように10時半から3時まで、3回目、4回目、そして最後の5回目が日曜日の午後1時半から3時まであります。仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師が講師として来てくださり、この神のご性質に預かるというテーマのもとに、私たちキリスト者の情緒的な健康について語ってくださいます。私たちが良い、もっと実を結ぶために、どのように自分自身が変えられていかなくてはならないのか、許しについて、そして怒りについて、また情緒的な健康を目指すテキストから、この教会としての情緒的な健康について、お話をしてくださいます。連休どこも行くとこはない、どこかに行こうかって今考えている方は、ぜひ近くて安くて安心して学べる機会がありますから、全部出れなくても5回セッションありますけど、1回でも全て1つで完了しますので、出ていただければと思います。最後にまとめていきます。今朝復活祭からの早いもので5週目の手術礼拝にあたります。特にヨハネの福音書11章、25節26節と15章、この今朝のテキストである15章の誠のブドウの木の例えを合わせて考えることをお勧めしたいと思います。ヨハネの福音書の11章25節の後半、26節を読みします。 私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。15章、今朝のテキストの4節と5節をもう一度見します。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝が木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。私たちキリスト者が枝として良い実を結ぶためには、まことのブドウの木から命の源である水分や栄養分を十分に受けなければなりません。枝が木にしっかりとつながっていなければ、清められても成長することも実を結ぶことも不可能です。主イエスにしっかりとつながり続けていれない枝は何もすることができません。実を結ぶことも当然できません。なぜならつながっていない枝には蘇られた主イエスの命が流れていないからです。私たちこの関東東京っていうと本当にいいところにいると思います。山梨県に行っても長野県に行っても、また栃木県に行っても、そして最も近い埼玉県の秩父市に行ってもブドウ園を見ることができます。ぜひ、まあ、これをこういう進みはセミナーに出てほしいんで、明日は行っていいです連休中ブドウ園を訪ねてください。金土は行かないでください。ブドウ園に行ったら本当にこのブドウの木、そして枝がつながっている様子、またブドウ園の管理人というか農夫の方がいたら話して聞いてみてください。きっとこの聖書の言葉はすぐに理解できます。2番目に、ヨハネの福音書1章の9節で、主イエスはご自分のことを誠の光と呼んでいます。ヨハネの福音書6章35節では、私が命のパンですと言っています。一章では私はこの世のために来た光です、六章では私は命のパンですと言われました。この二つの箇所を読みます。この二つの箇所の関係も考えていただければと思います。一章の九節、すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。10節も読みます。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。そして6章の35節の後半、私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることもなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。主イエスは私たち人間を死の滅びと罪から救い出すために、まことの光としてこの世に来てくださいました。それは罪と滅びに満ちた闇を照らし、罪の中で死んでいた者たちを生き返らせるために、命を与えるために、そして生きるために食べ物を与えるために、また飲み物を与えるために来てくださいました。私たち人間生きるためには食べ物、飲み物が必要です。主イエスご自身が私たちに霊的な糧、永遠の命を与える、誠の食べ物、誠の飲み物であることを、ヨハネは6章の55節56節でこのように教えています。6章の55節、私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物なのです。私の肉を食べ私の血を飲むのは私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。誠のブドウの木である主イエスにつながり続けることを通して、主イエスの言葉により清められ、キリストの命を預かり、主イエスのうちにとどまることが可能になります。そうすれば、主イエスの約束通り、主イエスは私たちと共におられ、私たちうちにとどまり、その結果として私たちが良い実を結ぶものとして変えられていきます。 それはまた私たちをキリストに賜るとして日々新しく作り変えてくださるということでもあります。この主イエスにある希望と祝福に感謝したいと思います。お祈りいたします。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝のヨハネの福音書15章の御言葉をありがとうございます。あなたの言葉を信じ、あなたの皆によって私たちが清められていることを覚え、感謝いたします。主よ、どうぞそれぞれのこの信仰の歩みの中にあって、日々あなたとつながり続けることができるように助け導いてください。御言葉を通して、また祈りを通して、賛美を通して、あなたから霊的な命の糧を、命の源をいただくことができるように、そしてそれぞれがあなたの御心にかなったものとして成長することができますように、そして御霊の実をそれぞれが多く結ぶことができるように助け導いてください。今週連休中休みの時がありますけれども、どうぞこの御言葉をもう一度心に留め、思い巡らすことができますように、あなたの奇跡御業をこの私たちの周りの景色を通して、また武道園の様子を通して心に留めていくことができますように助けてください。何よりもそれぞれが良い実を結ぶことができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。